スペースニュースダイジェスト。スペシャル第16弾。皆さん、こんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストは、インターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局、スペースポッドキャスト .net が、映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは、局長の FA と、
名古屋からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回のスペシャルですね、いよいよ迫った、今回イプシロンの初回打ち上げの8月22日ですね、これ発表がありまして、あと8月はH2B ロケットの4号機ですか、はい、これの打ち上げも発表されまして、ツイッターのタイムライン、宇宙クラストの方見てますと、見学という言葉がですね、並んで非常にいい雰囲気になってるんですけども、ちょっと、じゃあ打ち上げ見学、まあ私自身もね、打ち上げって行ったことないんですけど、打ち上げ見学って、どうすりゃいいのというのが非常にね、タイムライン上飛び交ってたんですよね。
はい。
そこで今回はですね、まあ宇宙クラスター内で、打ち上げ見学の、まあベテランと申しましょうか。そうですね、ブログの文系宇宙工学研究所、主催されまして、あとは、打ち上げに関する、同人誌ですね。これを、出してらっしゃる、同人サークル、駅さん、駅水主催をやっております、金木星さんを今回お呼びしています。それでは、金木星さん、どうぞ。
はい、どうも。ただいまご紹介に預かりました、金木星です。お聞きの方は、まあ、私のことを知っている方も多いでしょうけども、ブログ、文系宇宙学工学研究所と、同人サークル、駅さん、駅水で、主に打ち上げ見学と JAXA の施設の見学についての情報を発信しております。まあ、今日はそのご縁で呼ばれました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そうですね。打ち上げ。私も実際ね、いろいろお伝えしてるんですけど、残念ながらまだ一度も行けてなくてですね。
はい、
今回もちょっとスケジュール的には厳しいかなと。もっと若い頃、行ける余裕があった頃は、まあ別のことやってたんで、行かなかったんですけど、今考えたらその時に一回ぐらい行っときゃよかったなと、思ってるんですけどもね。
うんうんうん、
スペースシャトルとかね、辺は打ち上げ、特に最後の方になってくる打ち上げ見学ツアーとかですね。まあそういうのはこう何も考えなくてもツアーに申し込めば行けちゃうんでしょうけど、
はい、
今ですね、じゃあ実際に種子島とか内の浦に、ロケットの近くに見に行こうとすると、まあ、そういうのは今のところ見かけないんでですね、まあ、自力で行かなきゃいけないと。
うん、ツアーとかがないですよね。
そうですね。
種ヶ島はまだあるんですけど、うちの裏に行くツアーは見たことないですね。
ああ、ですね。というわけでですね、今回は金木星さんに、その辺のですね、ノウハウをですね、ぜひお伝えしていただきたいなと思いまして、お願いいたしました。
はい。
どっから行きますかね、じゃあ話は。
うん、どの辺聞きたいですか？
まあ、
うん。
とりあえず、ああ、そうか。とりあえず今年の夏の打ち上げ、一応、4つ上がる予定、4つ。
4機、そうですね。
4機ですね、はい。
それを、まあ、それの例で、内の浦と種子島のパターンと、まあ、紹介するような形でいいんじゃないでしょうか、ね。
うん。
そうですね。
そうですね。
じゃあ、種子島の話から行きましょうか。
そうですね。種子島から行きますかね。はい。
はい。そうですね。まず、まあ、全体としてっていうか、ロケット見学のお約束っていうのがありまして。
はい、はい。
見られなくても泣かない気持ちが大事です。
極めて大事ですね。
奴らはすぐ伸びますので、は
い。そうですね。はい。
あと、パックツアー申し込んじゃうと、痛い目見るんで、それもやめた方がいいです。パックツアーって日程決まってるんで、
はいはい、
とりわけこう、延期した時とかに帰りの飛行機で悲しい思いをすることがあるので、なるべく個人手配の方がいいと思います。
柔軟に対応できるってことですね。
そうですね。あと、ギリギリ日程で行くと見られないことがあるので、ちょっと余裕を持った日程がいいと思います。
はい。
あれですね、船とか遅れちゃったりして見られなかったとかいう話もあったりなかったりするので。
特に種子島はやっぱり、離島なので、交通の便が船か飛行機の二択で、これも欠航とか、その他、定期修理で船が、
ドックダイヤになってたり。
ドックダイヤになってたり。
そうですね。今回も延期して9月あたりになっちゃったりすると、ドックダイヤになるんで。
便数が減っちゃうんですね。
そうですね。かつては、種子島まで高速船が とフェリーがあるんですけども、で、まあ、はいはい、みんな時間重視で高速船を使うんですけども、はいはいはい、その高速船が、あの、台風の後に台湾から流木が流れてきて、
あ、はいはい、ありました、
ね、危険で欠航っていうのが H2B の初号機の時にあって、
はいはい、
あれ私も巻き込まれて大変な思いをしたんですけども、
はいはい、
なのでまあ、めったにないですけど、まあその辺も気をつけるといいかなとは思います。
なるほどですね。
一層あの、種子島ダメだったら屋久島に行くぐらいの気持ちで行くと、泣かないで済むかと思います。
そうですね。まあ、まさに水物っていうか、誰も確約してくれませんからね。
そうですね。
うん、
人間は天気に勝てない生き物です。
じゃあ、ですかね、宿とかいろいろ手配の順番から行こうと思いますけども。
はい。お願いします。
まず一番最初は、現地の足を確保しなきゃいけないです。
うん、はい。
ぶっちゃけバスはあるんですけど、結構不便なので、
はい、
基本の移動が、レンタカーです。
うん。
で、あの、レンタカーは、やっぱり、ジャクサも使うんで、あの、オカミとの競争になるんですけども。
はいはい。
一番競争率が高いです。なので、まず、レンタカーを抑えてしまうのが基地です。
うん、はいはい。
そうですね。一応、種子島も空港の前と港と大きなあの、トヨタレンタカーだったり、日産レンタカーとかの、
はい。
支店もあるんですけど、個人のレンタカー屋さんなんかもあって、はい、まあそういうところに掛け合うと、まあ用意してくれてたりもするんですけれども。
そうですね。
うん、
まあそれでも、あの、島の規模の割には実はレンタカーは多くて、
はいはい、
やっぱり夏のサーフィンとかそういう観光シーズンがあるので、
うんうん、
島全体でと、おそらく150から200台くらいは車はあるんですけども、なかなかあの、打ち上げの時に来る、まあ、1000人単位の人間には対応できないというのは正直なところでして。
なるほど。
あるいはあの、1台こう借りてしまって、あの、知り合いとか、あの、友達とか、あるいは現地で拾った人とこうシェアすると、まあそういう手もありますね、
うん。
みんなで割り勘すると結構安くなるので。だいたい3日借りて1万円が目処なので、例えば4人でシェアすると2500円になりますし、
うん。
うん。ですね。で、レンタカーが取れたらほぼ勝ちです。
なるほど。
あとはどうにかなるんです。
なるほど。
そう。あの、ぶっちゃけると種子島で何が辛いかっていうと移動なんですよね。やっぱり、その射程もそうですけど、まあ宇宙センターを見て、その後。
うん。
あ、どうぞどうぞ。
あ、いやいやいや。あの、まあ、船が着くのが西之表っていう一番北の方にある港に着くんですけども、
はいはいはい、
宇宙センターって南の端にあるんですよね。
うん。
で、あの、レンタカー借りて移動すると大体移動時間が、50分かからないくらいで行けるんです。
うん
うんけど、路線バスを使うとこれが2時間ぐらいになってしまう。上に、あの、センターの中まで送ってくれるバスって確か1日2便か3便ぐらいしかないはずで。
うん、
数が少ないんですよね。
打ち上げの時臨時便出るとは言っても、なかなか厳しいので。
うん。
この所要時間の差はやっぱり大きいですね。
まあちょっとね。
自分の車で行くってことはできないんですか？
あ、できます。あの、フェリーがありまして、
うん。
プリンセス若さという名前のフェリーがありまして、うん
はい、
このフェリーに、搭乗者と運転者とまあ乗れると。で、逆にあの、搭乗者だけ1名で行く場合は、プリンセス若さに加えて、あと、1隻か2隻、ちょっと名前が、今すぐ出てきませんけども、はい、フェリーがありまして、
ハイビスカス。
これは、あの、プラス運転者しか乗れない、
うん、はいはい。
あの、フェリーっていうのがあって、
はい。
あの、これで行くことも可能ですね。
うん。
まあ、ただ結構、車の輸送料金もかかるので、
うん。
往復してし、例えば2泊3日で往復って考えると、料金的には、
うん、
現地で車を借りるのとトントンくらいかもしれません。
なるほど。
ああ。
私もあの、一応あの、行かないんですけど、指名として、うん、車持ってったらどうなるかな、という、私は基本多分車中泊になるんで、
うんうん
あの、車を持っていくと、どうなるかな、っていうのをやってですね、まあ、車で泊まる気だったら、うん、宿代を考えると若干安いのかなと。
なるほど、
ね。もう宿取らないという前提ならですね。た、うん、だまあ、一般的にはそういうわけにいかないでしょうから。
あそうですね。
うん、
今ちょっとフェリーのリストが出てきましたね。プリンセス若さっていうのが1日1往復してて、
はい。
まあ、これが、同乗者まで乗れるフェリー。で、もう一隻同乗者まで乗れるのが、ハイビスカスというのがあって、
はい。
これは確実運航なので、運航日注意です。
うん、毎日は、
うん。そうですね。毎日じゃなくて、はいはいはい、行って帰ってっていう感じの運航なので。
なるほど、はい。
で、それとは別に、新種ヶ島丸っていうのと、新薩摩っていうのがあって、うん、これが先ほど言った、運転者プラス車の、運転者1名プラス車しか乗れない。
うん、
ああ。
会社としては共同フェリーっていうところが。
そうですね、共同フェリーです。
うん、
人工衛星なんかも実はこれで陸送は運んできたりするんですよね。
うんうん
うん。
暁はこれで種子島入りました。
新札のあたりがよく使われてるみたいですね。
うん。貨物専用フェリーですね。
そうですね。はい、で、共同フェリーだけは、ウェブ予約ができないので電話してください。
なるほど。
ちょっと乗り場所も結構分かりづらいところなので。
そうですね。
ちょっとハードルは高くなりますね。
うん、
まあでも、これで渡ろうっていう人は多分それぐらい大丈夫です。
まあそうですよね。
で、今回夏の8月の打ち上げなので、実は、種子島まで行くのに一番安い移動手段というのは、
はい、
18切符になります。
ほう。
ただし、時間はものすごくかかって、
はいはい、
東京から、鹿児島中央駅まで、
はい、
各駅停車で行って到着するのは、
うん、
2日後の夕方ぐらいになります。はい。48時間まではかかんない感じですね。
なるほど。
九州入るまでは24時間で行けるんですけど、
はい、
その後ちょっと接続が悪くなって。
はいはいはいはい。うん、
ただし、何者にも変え難い安さがあるので。
なるほど。
お時間のある方は。
なるほど。
やったらレポート書いてください。
なるほど。
あれですね、九州に来たら鈍行乗るより特急乗ってほしいなって、個人的には思います、
ね。九州の特急はかっこいいというか個性的で、ね、
そう
ですね、他で乗れないものが多いですもんね。
う
ん、
そう。まあ、そっちに目、うん、そっちが目的じゃないんでね、今回は。
うん。
い
や。
とりあえず鹿児島まで。
そうですね。はいはい。
鹿児島まで来てしまえばもう勝ったも同然なんですけど。
という
のは、危ないところで、実はそこからが結構大変なんですよね。
今広島だと広島のバスセンターからだと鹿児島便っていうのがこうシーズンだけなんですけど出るんですよね。
あ、夜行バスか。
うん、夜行バスです。はいはい、だから大阪とか多分あると思うんで夜行バスでこう入って朝着くっていう手もあるかもしれないですね。
ああ、そうですね。
なるほど。
うん、あとまだ運航スケジュールが発表されてないんですけど、大阪だと夏になると種子島直行の飛行機が出たりするので。
ほうほうほうほう。
なんか出稼ぎで随分、種子島から大阪に出てる人がいるみたいで、その関係で、年末年始とお盆には出るという、感じみたいですね。
うん、なるほど。夜行バスは、大阪行きがあるんですね。
大体、そうですね、うん。うん。
大阪、福岡、佐賀。
大体が博多とか福岡乗り換えで鹿児島もしくは鹿児島直行で西日本だったら比較的大都市は全部繋がってるのかな、
うん、そうですね。
なるほどね。はいはいはい。うん、なるほど。はい。
そこからはもう鹿児島着いてからまあ天気を見ながら船で行くのか飛行機で行くのか果てまでまた一泊鹿児島で明かしてから前日に入るのかとかいろいろとプランは考えながらなんでしょうけど基本的にはその日の、うんロケット打ち上げの前日か前々日ぐらいには種子島に渡ってないとダメですもんね。
うん。
そうですね。
まあ、飛行機だと、まあ、今種子島便はどうなってるんでしたっけ？
JAL が1日4便で、朝が何時だ ?9 時頃、7時だったか8時だったか、その頃から10時頃に1便で、昼過ぎに1便で、最後18時ぐらいに1便でしたか。
うん。
うん、
あ今4便なんですね。
1日4便で全部サーブですね。
うん
うん、
場合によっては、ダッシュ8が飛んでますけど。
ええー、
なるほど。
機種は何なんでしょう？
あ、サーブ340です。う
ん、ああ。
ちっちゃいといいか。
ちっちゃいやつですね。
昔は、広島西飛行場によく飛んでましたけど。
はい。なくなっちゃいましたけどね。
今はなくなってしまいまして、はい。
うん。
うん。
実質、鹿児島空港を、というか、ジャック、日本エアコミューターっていう会社があるんですけど、奄美、伊南、それとまあ、種役含めてこう飛んでる 飛行機航空会社なんですけれども、まあ、プロペラ機オンリーというまた珍しい感じの会社で、うん、まあ、それこそ YS11 を最後まで運航していた会社でもあるんですけど、
うんうんうん、
朝方行くとこうエプロンにこう、ね、ペラ機がずらっと並んでる風景っていうのはなかなか他の空港じゃ見れない感じで、それはそれで面白いところですけどね。
うん、
そうですね。ただまあ、鹿児島、種子島の飛行機はまず取れないと思った方がいいので。
うん、なるほど、ね。
てか、今、あの、ウェブで見てたら、打ち上げ前日の、8月3日ですか。
はい。
8月3日は、大変残念なことになっていて、埋まってますね。で、前々日の2日が、朝一8時半に鹿児島を出るっていう便が、あと2席とか書いてて、それ以降は満席ですね。
やっぱ飛行機はそうなんだろうな。
まあ、
鹿児島まで飛行機で
厳しいですね。
鹿児島までね、あの、福岡とか鹿児島まで飛行機で行くのは別にして、まあ、島に渡るのはやっぱり、なかなか厳しいと。
うん、そうですね。基本は船です。うん、
船ですね。
はい。
だ
い
たいあと交通手段はこんな感じですけど。
やっぱり船は、まあ、前日かどうかは別にして、トッピーが、まあ、トッピーで早くシートに座っていくのか、まあ、フェリーで、あの、ゴロンと横になっていくのと、まあ、それぞれ良さはあるっていう感じですよね。
そうですね。
うん、
ただ、あの、フェリー出航時間がちょっと早いんで、あの、朝弱い人にはお勧めしないかなって感じですけども。
一応、若さが朝7時に鹿児島港出る感じで、で、あれか。ね、ハイビスカスも大体、ハイビスカスは時期によって変わるんですけど、夕方出たりだとか、あ、基本的に鹿児島から出るのは夕方かな、あれは。
うん。
っていう感じで。まあ、それこそ打ち上げの時にはほとんどあの、同じ目的の人がずらずらと乗ってたりするんで。
そうですね。
それはそれで楽しいのかな。
フェリーっていうのは、人だけでフェリーに乗るとしたら予約はやっぱりいるんですか？
一応、に、定員決まってるので予約にはなってますね。予約というか、まあ、普通に、フェリー乗り場のところで、席がというか、定員に余裕があれば、普通にそこで、券を買える形なんですけど、
うん、
うん。
予約をそもそも受け付けてましたかね？
フェリーは、車は先に行っとったりはしますけど、電話で。
うん、そうですね。車両貨物のご予約を
問
い合わ
せはありましたけど、
人は、今、ウェブサイトを見たら、
自分もあんまり人だけで乗ることなかったんで、どうだったかな。
ああ
。うん。ウェブサイト見ると、車の予約だけしか書いてないですね。
なるほど。うん、じゃあ、フェリーは空いてれば、行けば乗れる感じなんですね。
そうですね。ただ、種役も、4月とか3月の人が動く時期とかは、フェリーに乗れずにあぶれて、それこそ飛行機も高速船も欠航っていう時にはフェリーしかないんで、そういう時に人が集まると。う
ん、みんなごっちゃとね。
はい。そうなると乗れない人も出てくるぐらいになっちゃうんですけど、まあ、打ち上げの時には、並んでおけば乗れるかなっていう感じです。
なるほど
です
ね。高速船は、今、鹿児島発だと、チンチ1234567便か。7便ですね。
昔は二つの会社だったんですけど、今は一つの会社で、高速船トッピー、高速船ロケットっていう、まあ、船の名前も二つあったんですけど、
はいはいはい。
乗り場も、まあ、そのチケットの予約も一応同じというか、まあ今までと変わりがないって言っちゃあれなんですけど、
うんはい、
まあ窓口が一つにまとまってくるんですね。
はい。
あ、でもちょっと便数減りましたね。
減りましたね。
7割くらいに減便してますね。
ああ。やっぱ厳しいんですかね。
まあ予想してた事態ですけどね。
まあ、高速船に乗ってしまえば、片道1時間半。で、フェリーだと片道4時間程度船旅で。
うん。
そうですね。ま
あ、船旅といっても半分以上が錦江湾って言って、鹿児島の真ん中にある湾があるんですけど、そこを突っ切る形で。で、
うんうん、
あと半分が、うん、まあ、佐多岬から先、
はいはい、
まあ、大隅海峡って呼ばれてる国際海峡ですけど、ちょっと波の高い感じの海なんで、まあそこをえっちゃらおちらと行く感じですけども。
うん。
感覚的にはだから、フェリーでどっか出ていくっていうよりずーっとその景色が両脇に半島が見えながらずーっと進んでいくんで海を走ってるって感じはあんまりしないんですね。
なるほど。
フェリーは何時間ぐらいで着くんですか？
一応片道4時間ですね。
4時間ですか。
湾の中を2時間ちょっとで、海峡を2時間ちょっと。
うん。
本当に佐多岬を越えると急に波が高くなるんで。
うん。
うん。
船弱い人はちょっとっていう感じはありますけど。
うん。
まあ、どっちにしろ海は越えなきゃいけないんで諦めるしか。
ああ、そうです。早めに入ってこう、回復時間とかを作っとった方がいいでしょうね。弱いと。
そうですね。
はい。
結構乗れるんですね、ロケット。252人も乗れるんだ。
うん、あ、そうですね、
うん。
うん。
はい。一応島に渡るルートについては、こんな感じですかね。
うん。
はい。
まあ、これで、まあ、やっと島に着いたと。
ええー、そうですね。で、レンタカーもとりあえず押さえてあると。
はい。
したら次は宿ですけど。
宿ですね。はい。
宿はどうにかなります。予約してなくてもどうにかなります。
お宿に関して言えば、民宿から何から一通り、リストというか、種ヶ島観光協会っていうサイトに行ってもらうと、うんうんうん、まあ、予約状況から、その、宿の連絡先まで一覧で、見れるようなところがありまして。
そうですね。
で、宿自体も、車場がある、南種、あとは空港のある中種、で、港のある西の表、それぞれに、パラパラと、程よくばらけてる感じでありますんで、
うん、
島の中にいさえすれば、まあ、打ち上げは、ね、片道40分か50分走れば、すぐそばまで近づいて見れるので。
うん。
うん、種子島観光協会っていうのは、どこにある施設なんですか？
観光協会自体の本部は、
うん、
種ヶ島の真ん中辺の中種町ってところにあるんですけど、
それ変わったんですよ。
変わったんすか？実は
今、若さの乗り場がありますね。あの
手前の。あ、じゃあ西の表の。
はい、西の表の港に今、はい、本拠地というか、今は事務所がありますね。
今は船着き場のそばになったみたいですね、種ヶ島。
うん、なるほど、ね。
で、あと、出張所が、空港にもあって。
うん。
で、営業時間っていうか、まあ、普通のお役所との時間ですけども、その時間は人がいて、
うん、
で、実際行くと、宿の手配とか、レンタカーの手配とかしてくれる感じです。
そうですね。今、種ヶ島観光協会のサイトを見ると、ロケット打ち上げ期間の宿泊空室状況というリンクができてますね。
それ新設ですね。
うん、8月4日を中心に前後3日間、8月1日から8月7日の間の、
うん、
各宿の、状況ですね。3日はもう軒並み×がずらーっとついてますね。
あ、そうでしょうね。
4日も×。うん。まあ、そんな感じで。はい、うん。すごいですね。打ち上げ予定時刻とかまで入ってますよ。予備期間とかまで入ってる。素晴らしいリストができてますけど。
ただ、これを見て絶望するのは実は早くて、
ほうほう、
観光協会に入ってない宿っていうのもあって、
あ、なるほど、
実際の種子島の宿の数っていうのは、この 1.5 倍から2倍ありますね。
なるほど。
今ここにあるのが、22の30の、まあ、40ちょいちょいですけども、うん、
はいはいはい、
おそらく、60件から80件くらいを私がリストアップしたことがあったので。
まあ、観光協会に入ってるやつは、まあ、例えば港に事務所に行って、宿紹介してくださいって言えば、観光協会のあれなんでしょうか、それ以外のとこは、のアクセス、それは、
タウンページって便利ですよねって感じです。
なるほど、なるほど。
タウンページで、種子島の、宿のところを探していく。
なるほど。
あるいは、ものによってはウェブでリストが転がっていたりするので。
はいはいはい、はい。
それから、
金木星さんの本は、あるんですか？そういうリストとかは。
あ、私のは、実は、レンタカー屋から何から全部、リストをアップして電話番号までつけてあります。
なるほど。まあ、それを買うのが一番早いという話ですね。
そうですね。
また後で金木先生の本の方を改めてちょっと番組の最後になるかもしれない紹介していただきたいと思いますけどね。はい。
そうですね。で、とりあえずこれで宿に入ったと。
うん。宿の次は、どうしましょう。とりあえず、観光は置いといて、打ち上げが伸びると観光するということで。
そうですね。
じゃあ、今度は見に行くって話になりますかね。その宿を出て。
そうです
ね。どこに行くかという。
あ、まず、例えば、打ち上げが6時だとしたら宿何時ぐらいに出て。
それはでも宿の距離によってだいぶ違いますよね。
そうですね。見学場所着ということで話をしたいと思いますけども。
はい。
そうですね、ちょっと順番を、変えて、う
ん、はいはい。
まず、
機体移動ですか？
打ち上げ前のイベントのところからちょっと話をしていきたいと思います。
はい、はい。
まあ、打ち上げ前のイベントっていうのは、まず、打ち上げるためには、ロケットを、組み立てと VAB から引き出して射程に持っていかなきゃいけないんですけど、
はいはい。
通称機体移動ですね。
はい。
通称でもないか。
はい。
この機体移動の見学の話からしていきたいと思います。
うん。
まあ、ロケット、完成したロケットが初めて姿を現すのがこの機体移動でして、
はい。
大体、毎回打ち上げの13時間程度前、に行われます。うんうんうん、ただ過去には24時間前とかにやったこともあるので、
はい、
その辺は現地で情報収集することになります。
はい、
まあその見学自体は種子島宇宙センターの中からできるんで、そんなに問題はないんですけども、まあ時間だけ気をつけてということです。
うんうんうん、
今回打ち上げが午前の
午前4時。
4時48分ということですので、はい、4時48分ですから、12時間前で4時48分だから、およそ前日の、うん、午後の3時ぐらいではないかなと私は見ていますが、まあ、これは、うん、ただの予想でして、
うんうん、
まあ、少なくとも前日にいないと見られないよという
話です。うん、そうですね。
はい。で、午後の3時に見るためには、だいたい昼ぐらいには島に着いていたいなっていう逆算をして、ルートを決めていく感じです。
うん
うん、で、実は、打ち上げ前のロケットを一番近くから見るのがこの機械になりまして、はいはいはい、まあ、昔は600メートルぐらいの位置から見られたんですけども、今はだいたい、一番近づいて1キロあたりのところから、眺めることができます。ね、結構、近いということもあって、双眼鏡とかで見てると迫力があって楽しいです。う
ん、はい。
はい。そうですね。で、この機体移動が終わると、今度は燃料とかを入れなきゃいけなくなるので、種子島宇宙センターには一般人は入れなくなります。
はい。はい。
で、その次がまあ、打ち上げということになるんですけども、先ほどの質問でここにお答えすることになるんですけども、
うん、
だいたい見学場所には、そうですね。私はいつも3時間ほど前に着くようにはしています。ただし、今回ちょっと夏休みということで人がだいぶ多くなることが予想されるので、うんうん、俺は写真を撮りたいとか動画を撮りたいとかっていう人はもうちょっと早く動いた方がいいかもしれません。
うんうん、
やっぱりいい場所は、みんな知ってますので、そこから埋まっていくので。
はい。
ただ単に、その見学場所からロケットを見られればいいっていう場合は、ぶっちゃけて言ってしまえば、打ち上げ30分前に着いていれば十分です。
なるほど。はい。はい、
そんな感じですね。
うん。
どこで見るかというお話ですかね。
そうですね。打ち上げポイントですね。はい。はい、あ、打ち上げじゃない、見学ポイントですか。はい。
見学ポイントは、そうですね、有名なところというか、まず、JAXA がオフィシャルで、言っているところが2箇所あります。
は
い、
一応、
あ、3箇所？
まあ、一応3箇所。一応解説の方いるのは3箇所ですね。
あ、前の峰にもいます？
一応いるんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、3箇所ということにしておきます。
はい。
この、JAXA オフィシャルっていうのは何かっていうと、打ち上げの、生中継画像と、あと、音声中継が流れる場所です。
はい。ま
あ、要は JAXA が打ち上げについて解説してくれるのが見られる場所ということで、
はい。はいはい、
これが、全部南種町なんですけども、
はい。
宇宙が丘公園という場所。
はい。宇宙が丘公園。はい。
最近なんかロボティクスノーツで、観光名所になってるみたいですけども。
ああ、なるほど。はいはい。
オープニングになんか、展望台みたいなのが現れるんですけど、まあ、そこがあるのが宇宙が丘公園ですね。
は、
う、
い、
ん。で、その次が、長谷展望公園。長い谷と書いて、
うん、
長谷展望公園というのがあります。ここが一番、メジャーですね。すごく広いですし、人も集まって、あと、まあ、現地の、商工会なんかが出店出したりして、ちょっとお祭り的な雰囲気。
なるほど。
もう一つが前の峰のグラウンドっていうんですけども、
はい。
ここ実は、ね、今だと打ち上げられないんですよね。その昔、古い H 型ロケット、N ロケットを上げてた時代は、射点の設備が山の切れ間から見えたんですけども、
はい。
今、H2AB で使ってる設備になった時に、打ち上げ設備が山の陰になってしまいまして、
はははは。
まさに打ち上げの瞬間っていうのが見られなくて、ちょっと上がってから、山の向こうから登ってくるっていう感じになってるんですけども、はい、一応オフィシャルということで、また グラウンドということで、結構広くて人が集まれる場所なので、
うん、
JAXA の方も人を配置して、解説をしているという形です。
前の峰は、地元の人が、要は、長谷とか、宇宙が丘は人が多いって言って、まあ、集まってきて見たりだとかっていうのはありますね。
ああ、そういうことなんですね。
うん、
まあ、一番市街地から近いのが前の峰ですので、うん、役場の近くで、だいたい宇宙が丘公園が、ロケットの射点から8キロメートルぐらい。
うん、
前の峰も同じくらいで、長谷展望公園が約7キロです。
はいはい、
で、それぞれだいたい南西から、まあ、北東にかけて、こう、ぐるっと射点の周りを半周するような感じで囲んでるんですよね。宇宙が丘から長谷までの間が。
うん、そうですね。だいたい、宇宙が丘公園っていうのが、ロケットを斜め、左前ぐらいから見る形になりまして、で、ハセっていうのが、ほぼ正面から見る形で、
はいはいはい、
前の峰っていうのがその中間くらいの、位置になりますね。
あ、ハセだと、H2A の射点だと、第一射点だともう真正面なんですね。
ね、
向き的に。
通用の射程です
ね。真正面すぎて VAB の影にちょっと隠れる。
そう、ちょっと隠
れる。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい。
だいたい、ロケット縦半分ぐらいしか見えないっていう。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
まあ、人間で言うと右半身しか見えない感じですね。
ただ、HCB だと、はい、真正面なんです
ね。そうですね、綺麗に見えますので、
はいはい、
今回は多分大丈夫だと思います。
はい。
で、宇宙学校公園だと、2も B も下の3分の1ぐらいが、山の向こうに隠れます。
うんうん、
そうですね。あと、3箇所とも、基本的にロケットの射点が見えるってことは、海から、風が直で吹きさらしになるので、ちょっと1枚羽織るものを持っていくと幸せになれると思います。
うん、
あと、今紹介したところは全部、お手洗いがあるんで。
はいはい。
万が一の時にも安心。
そうですね。まあ、その点重要ですね。そのポイントは、はい。
そうですね。あと、宇宙学校公園はちょっと駐車スペースが狭いので、出遅れると路中になります。この時は路中もあんまり取り締まれられないらしいので
。なるほど、はい。
そんな感じですね。
うん、
まあ、このオフィシャルの見学場所で、私がおすすめするのは、まあ、ちょっとロケット場所によっては隠れてしまいますけども、やっぱり長谷展望公園です。はい、ここがやっぱり人が集まってお祭り的なのもありますし、
はいはい、
一番その JAXA の体制もしっかりしていますし、あと記念品とかの配布とかもあって、
ほう
みんなでワイワイやった後にその記念品もらって、ああ、いい打ち上げだったねっていう感じで帰っていける。結構楽しいところで、ね。
なるほど。
ですね。だいたい市街地からは車で20分くらいのところです。
うん、
で、これまでがオフィシャルです。
うん、はい。
で、アンオフィシャル、
はいはい、
非公式のところはぶっちゃけいっぱいあるというか、うん、相手は空に登っていくので島にいればどこでも見られる
はい、はい、
ですけども、それでもまあ有名なポイントというのはいくつかあります。一つが、まあ通称湯って言われてる場所でして、
うん、
ここは、まあ射点からだいたい3キロです。で、3キロっていうのは何の距離かっていうと、これ以上立ち入ってはいけませんという立ち入り制限の区域、ギリギリの端っこにあるところです。
はいはい、
まあ、その代わり、結構行くまでに未舗装のガタガタの、道を走りますし、駐車スペースもあんまり多くないですし、あとお手洗いがなくて、
うん、
オフィシャルの中継とかもないので、まあ、近いという手においてここが一番有利だと思います。
うん、
まあ、実際何回も言ってるようなマニアの人ですと、ここで見る人が結構多いみたいです。
うん、
私は最近あんまりここで見なくなってしまったんですけども。
なるほど。
ええ。
うん、
まあ、迫力は一番あります。それは間違いないと思います。で、もう一つが、先ほど、ちょっと名前を出しました、長谷展望公園っていうのがあるんですけども、はい、そこからちょっと南谷の市街地の方に下っていった路上、というかまあ道の脇にいくつかポイントがあります。だいたい射点からそうですね5キロから7キロくらいです。で、うん、ちょっと離れるんですけども長谷展望公園とは違って微妙に角度が変わるせいでロケット右半身だけしか見られませんっていうことがないです。この辺だと、
うん、
障害物なしで見られるということですね。比較的正面からなので迫力のある見学になると思います。そんな感じですね。
あとは、人によっては、鉄砲伝来で有名な門倉岬。
ああ。
はい。あそこ、まあ、かなり離れちゃうんですけど、そっからだったり、あとは、マスダ宇宙
通信。あ、マスダの下ですね。はい。
アンテナというか、パラボナのアンテナがあるところがあって、そこでレーダーと、テレメーションって言って、ロケット、うん、飛行管線のベタを下ろしたりするところがあるんですけど、その海岸ベタのところからも、まあ見る方はいらっしゃいますね。
マスダはだいたい20キロくらい離れてまして、夜の打ち上げだと、なんて言うんですかね、そのロケットから光の照り返しが海に落ちて、自分の立ってる足元からロケットまで一直線の光の柱が立つっていうすごく美しい、眺めて見られるところなんですけども、20キロ離れているせいであんまり音は来ません。
なるほど。
ここも結構地元の人には知られてるみたいで、それなりに人がいました。
なるほど、うん。
そうですね。だいたい見学場所的にはこんな感じですかね。
だいたい一番有名なあの、ハセ、
はい、
公園ですか、
はい、
はい。はい。
あそこには何人くらい、多い時で何人くらい、
少
ない時でも何人くらいとか。
私が知ってる多い時が、
はい、
去年の7月の、H2B ですけども、あの時でおおよそ6000とかっていう数値をどこかで聞いたことがあります。
お
はい。で少ない時は、そうですね、半分ぐらいになるんですかね。
まあ、2000人とかそんな感じです。
そうですね。
あのそれでも2000人。
あの、某秘密衛星の時が実は一番少ないんですけども。その時でそんな感じですね。
あとは天気と、あとはその、打ち上げの時間帯によっても地元の人って、行きやすい時間じゃないとわざわざ、行かないっていうのもありまして。
あ、そうですね。
はい。特に今回朝の4時とかっていう打ち上げ H2B ありますけど、多分地元の人ほとんどいないんじゃないかなっていう。
今回 H2B の打ち上げ見学者はちょっと少ないんじゃないかっていう気がします。
まあただ、明け方の打ち上げって実はかなり久
しぶり。と言いますのは、その後に、まあ、初物のイプシロンが控えているので、
あそっ
だいぶ減るんじゃないかという気はしてます。
ああ。
ただ、イプシロンは水物っていうか、まだ海のものとも山のものともわからないんで、
うん、
ちょっと、予定が立てづらい部分があるんですけども、
うん、
H2A、H2B は最近割と定時運航するようになったので、
そうですね。はい。
ね、見に行くなら割と、確実性っていうか、まあ、結局、まあ、伸びるときは伸びてしまうんでどうしようもないんですけども、最近のデータから見るにこっちの方が見やすいんではないかという気はします。
そうですね。まあ、特に 2B の場合、その日の中で何時間何時間とかずるずるずるずるってのはないですからね。
うん。
うん、ISS の都合でもう1分以内に打たなきゃいけないから、
うん。
うん、その日のずるずるずるずる、いや、いつになったら上がるんだとかいうのはない分、まだ楽なのかなという。
そうですね。
まあ、その分、延期もすっぱりと、この間、
その日でずるずる伸びると、過去に2時間半伸びて、いつ上がるんだ、いつ上がるんだ、本当に上がるの、本当に上がるのっていうのがあったので、
うん、
その点、あれですね、そこで上がんなきゃおしまいってなるんで、
うん、
思い切りはしやすいですね。
そうですね。じゃあ、仕切り直そうってすぐですね。
あとは前回みたいに 2B の時が前回3号機だったかな違う。2号機かの時が2日、延期とかっていうのをボンと先に出て、
そうですね。
っていうような形で、まあ、伸びる時にはきっぱりと伸びるのが分かりやすいかなっていうのは。
そうですね。まあ相手がいますからね。
はい。まああとは今回はシグナスとかあと ISS の上のトラブルとかもあるんで、ちょっと予断を許さないんです。
そうですね。まあそれはあるですね。
ISS 次第では打ち上げ時間大幅に変わってしまうことがあるので、
うん、
あくまでも現時点での、午前4時48分っていうのは目安でして、
うん、そうですね。
正式に確定するのが大体打ち上げの1週間から3日前です。
そうですね。まあ結局ね、1週間ぐらい前にデブリ避けて起動マニューバーなんかしたらまた時間とか全然変わっちゃいますからね。
そうですね。
うん、
相手がいるんでね、ISS にたどり着かなきゃいけないから。はい。はい、どうですかね。
まあ、打ち上げ場所に、例えば行くときですね、レジャーシートとか、椅子とかって持って行くべきなんですか？
そうですね。レジャーシートはあると幸せになれます。とか、レジャーシートと椅子は、腰を下ろしたいなら持ってった方がいいです。
ああ。
はい。そうですね。一番メジャーな長谷公園は、だだっ広い芝生敷きの、広場なので、 あの、本当にピクニック気分で、
うんうんうん、
そ
ん
な、あの、ものを持っていけば大丈夫だと思います。
なるほど。
ただ雨降った後だとちょっとぬかるむんで。
はは。
そうですね。
うん。
あとは、あの、お弁当でもお酒でも持っていきながら。
本当にその通り。
そんな感じ、ね。あの、それこそ花火大会に行く格好で来るのが多分イメージとしては近いかなという感じですね。
そうですね。
まあ、それプラスあの、双眼鏡だの、カメラだの、欲しい人は持ってってくださいという話ですよね。うん、
その辺はもう個人個人なのであれですけど。
うんうん、
モバイルの今の状況って、結構改善されてるんですか？
はい、モバイルは、今言った見学所は、オフィシャルのところも、アンオフィシャルのところも、少なくともドコモのフォーマのハイスピード回線は入ります。
うん。うん、なるほど。ソフトバンクは入るから。はい、
なので、ソフトバンクは諦めた方がいいです。
なるほど。
はい。宇宙センター見通しだとアンテナが多分立つとは思うんですけども、
うん、
そこはソフトバンクなので、
うん、
あの、そうですね、あんまり期待しない方がいいと思います。あとですね、うん、意外と入る、意外とっていうか、あの、ちゃんと入るのがもう一つありまして、
はい、
あの、ウィルコムは入ります。
おお。
というのは、あの、JAXA の構内無線のピッチの鑑定でアンテナがちゃんと立ってるので。
なるほど。
はい。あの、ウィルコムは宇宙センター見通しだと、まあ、ぶっちゃけ、あの、射程が見えるところだとどこでも、回線が来ます。
なるほど。
うん。
まあ、常用してる人も少ないんで。
そうですね。はい、あと、なんか最近、種ヶ島でも一部 LTE が入るようになったという噂を聞くんですけども、
うん、
私自身はまだちょっと確認は取れてません。
なるほど。
はい。と、実際私が行った時には、ハイスピードフォーマーの回線で、
うん、
ニコ生の中継を見るっていうのと、ブログの更新を行っております。
なるほど。
実際、種ヶ島は、あの、その時期に行けば、同じような目的の人がいるんで、その場で情報交換してもよし、まあ、設備もそこそこ整ってはいるので、種ヶ島にさえたどり着ければどうにかなるかなっていうのが。
そうですね。はい、ぶっちゃけ種ヶ島は、大型店舗、例えばヤマダ電機なんかそういうのもあったりするので、いろいろ足りないものが出てきた時も、一通り島の中で揃えられます。
うーん。
あと、そうですね。24時間営業の店舗もいくつかあるので、
うん、
あの例えば、夜になんかちょっと買いたいなっていう時には、24時間営業のコンビニが島の中に3店舗。
2店舗ですね。
2店舗になりました
?2 店舗です。あの、西の表と、
南種と。
うん。
あ、そっかそっか。
エブリアンが2店舗で。ただ打ち上げの時はなぁ。あらかたものが。
あの、時間帯によりますね。
うん。
へ、う、ぇ、ん
あの、まあ、ブロックハウス詰めの人が買っていってしまうので、あの、南種のエブリワンから物が消えます。
なるほど。
あ
はい、そうですね。あと、2時間営業のファミレスが、西の表の港に割と近いところに1店舗。
うん、
それとネットカフェが、1店舗街道沿いにあるので、
ほ
うほう最悪、あの、ネットをしたければ、有料でそういうところでやるのもありです。
うん、
あと、宿によっては、使えるというか、ネット接続の端末を置いてくれてるところとか、あるいは、あの、LANケーブルなり、無線 LAN なりが入っているところもあるので、
うん、
そういったところを選ぶというのも一つありますね。
うん、
公園までっていうか、打ち上げの見学できる場所まで車で行きますよね。はい、で、例えば、あの、その、カメラとか、あの、三脚とか持った人っていうのは、みんなリュックとかで背負って行かれる感じなんですか？
はい、持った、カメラとか三脚とか持った人がいるかということですか？
はい。
結構いますよ。
あの、リュックで背負って行かれるんですか？それともカートでゴロゴロっていう感じなんですか？
私の場合は、まあ、基本車移動なんで、
うん。
あの、車にドーンと、大きめのカメラバッグを入れて、あと三脚は入らないので、別に三脚用のバッグを、用意して持っていきます。
ああ。
はい。まあそこはもうあの人それぞれですね。あの、例えば小さなコンパクトのデジカメの人は、うん、それ1個で来たり、あるいはあの、小さめの三脚を持ってきたりする場合もありますし、
うん
まあ、私なんかはそうですけど、あの、でっかいカメラ抱えていく人はそれなりに装備も重く大きくなるので、
あ
そこは人それぞれですね。
うん、
で、大体あの、 の T 三脚重いカメラ持ってる人は、まあ、先に来て場所取ってスタンバイしてます。
まあ、そうですよね。場所取り優先で。
あとは結構その辺で情報交換があったりとかもして。現地に行けばなんとかなるとは思います。
皆さんセルフでカウントダウンしたりだとか、その打ち上げの、打ち上げ前のあの独特の雰囲気っていうんですかね。
ああ、ありますね。
やっぱりあれはあのテレビでというか今打ち上げ中継とかで打ち上げ自体見れるんですけど、あの場の雰囲気は、やはり行かないと。
なるほど。
味わえないと思いますね。
やっぱりあのみんなは同じ目的で来てるので、みんなで楽しもうっていう感じが結構あります。
一体感があるわけですね。
一体感ありますね。なんか他の、例えば、まあ、鉄道趣味とかで言う感じのおかしい人っていうのはあんまりいない感じです。
まあでも、なんていうか、その、現場の、なんていうかね、雰囲気っていうか、もうなんとなく作られたマナーってあるじゃないですか。例えば、さっきほど言ったのも、はいはいはい、そのレジャーシートを広げていいかっていうのも、まあ、そんなことしてる人が全然いないような場所だったら、まずいかなと思ったりとかしたんですよね。例えば、そのテーブル、レジャーテーブルとかこう、出してる方とかいたりするんかなとか思ったり。
だって普通に焼肉したりしますよ。
あ、そうなんですか。
まあ、公式見学場所はやっぱり人がバーって来るんですけど、みんな庭先からロケット見たりだとか、思い思いの場所でやったりだとか、まあそれこそ家の2階からだったり、ベランダからだったり、もうありとあらゆる場所で打ち上げっていう時にはみんなそっちの方向向いてたりするんですけど、それまでの間はまあ適当に時間潰すかでも、海眺めるかでも、まあ、思い思いでっていう形です、人の迷惑を、人の迷惑になるようなことしなければっていう程度で。
じゃ結構皆さんレジャー感覚で楽しんでる場
合。レジャー感覚というかレジャーです。
レジャーです。
なるほど。
まあ実際打ち上げ自体一瞬なんで、待つ時間を楽しむのか、本当に打ち上げだけ見に、本当に10分前、15分前に来て打ち上げ終わったら帰るって人たちもいるんで。
へ
ぇ
ー。
はい。
なんか地元の人がそんな感じですね。
いや、それこそ、だって年に4回。
来て、打ち上がって、とりあえず雲に突っ込むなりなんなりして、見えなくなったら大成功じゃって言って拍手して帰るみたいな。
そうそうそうそう。
まあ、お祭りですよね。いわゆる。
逆によそから来た人のその熱意というか、どこどこから来ましたっていうのに逆に驚くというか、わざわざこれを見るためだけに来るんだっていうのがやっぱ正直な感想ですよね。島にいる人たちからすると。
まあ、そうでしょうね。
へーって好き物好きな人もいるんだねっていうのが。
私、定宿の親父さんに、あんたもいい加減好きよのと言われたことがあります。
やっぱりそれが結局、新幹線を毎日こうワクワクしながら眺めるかって言ったらそうじゃないのと一緒で、日常と非日常の境目というんですかね。ロケットが上がるのがもう種子島にとっては日常っていうところがあったりするんで。だからね、それこそ内の浦なんて久々の打ち上げなんでものすごい熱ですよね。
そうですね。内の浦は楽しみですね。
そうですね。
例えば内の浦はじゃあ種子島ではなくてまた別の行き方というかコツみたいなものがあるんですか？
ぶっちゃけ内の浦の方が行きづらいんですよね。
じゃあ内の浦の方に話を移しますか？
そうですね。
アクセスから。
はい。